トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は南砺市の田中幹夫市長です。先週のこの時間、田中市長には市が独自の視点で目指す一流の田舎について伺いました。その南砺市が間もなく迎える新しい年度、令和4年度は一流の田舎にどう挑戦しようとしているのか、具体的に分かるのが今市議会で審議されている新年度予算案です。今日は田中市長にその予算編成の思いと予算案に見る新年度の取り組みについて伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中幹夫市長です。南砺市が目指す一流の田舎とは、先週の放送で市長曰く、ないものねだりはせず、あるもの探しをして磨き上げ、ブラッシュアップし、市民がそこに住んでいることに誇りを持てる市になること。その考え方は新年度の予算編成にも見られます。田中市長です。
まず新年度予算案に対する市長の思いからお聞かせいただけますか。
はい、毎年新年度の予算案を認めていただくために、ずっと11月ぐらいから予算編成するんですけど、去年だったら高校生1000万プロジェクトとか、だいたいいつもこう目を引くような新たな事業をやっていきたいなというふうに思ってたんですけど、ここへ来てね、コロナとかで今までやってきたことの事業をもう一度見直しをしながら、特にいいものをしっかりブラッシュアップするっていうことは、やっぱりこれは一番大事だと思うし、ちょっとやり方変えた方がいいよねっていうのがあればもう変えましょうと、そういう予算にしました。それとですね、南砺市はね、議会が通年議会なんですよ。
そうですね、
当初予算はきちっと作っといて、臨機応変に必要な場合にちゃんと議会の皆さんに相談できるということもありますので、まずは今までやってきた事業をブラッシュアップしたいというふうに思います。でそこの中で一つずっと気を使ってたのが、僕らはコロナにどう対峙するか、どう克服していくかっていうのは、ずっと考えなきゃならないんですけど、コロナによって何もできなかったっていう事業がいっぱいあるわけですよ、この2年間、でそこをもう完全に我々のまちづくりビジョンのですね、成果向上枠っていうのを特別に枠を作りまして、具体的に成果を出そうよというところにシフトさせていただきました。でその目標がやっぱり一流の田舎ということをしっかり職員も含めて理解をしながら、新たな突発的なこうなんか事業ではなくて、じっくりと取り組んでいく、はい、そういう予算編成にしたつもりです。
その成果向上枠、後ほど聞くとしてですね、まずやはりその新型コロナ対応、この番組でも市長がですね、祭りイベントがなかなかできない中でですね、いろいろそのアイデアを考えてサポートしたいとおっしゃっていました。地元経済対策で GoTo なんと商店街補助事業ですか、これを創設。
はい、国も県も、いろいろと経済対策10万とか20万とかの支援をするっていうのはあるんですけど、これもう一回その商店会とか商店街とか、こういうその単位でですね、どう克服していくかっていうことを考える場を作った方が、まさにアフターコロナにつながるんじゃないかなというふうに思うんですよ。で例えばペイペイだとか、休業されたところにお金を払う、これはもちろんバーンと効くんですけど、この将来この後のそのお店だったり後の商店街をどう考えていくかということも含めて、アフターコロナを意識しながら GoTo なんと商店街の補助事業というものをまだ創設しました。 ですから地域によってはいろんなアイディアを持ち寄ってこの予算を使っていただきたいなというふうに思いますし、まあそれと商工会の皆さんで発案いただいた難チケっていうのも第5回になるんですけど、これはもう本当に皆さんが心一つにして頑張っていただいているので、これはもうしっかりサポートしたいなというのがあります。あと観光客のお宿の方もですね、今まで一生懸命取り組んでいただいてますので、そのことも連携しながら GoTo なんと商店街補助事業がよりこうアイデアが湧き出てくるような、うん、そういう事業にしていただければいいなと思ってます。
これ5つの商店街イベントに各300万円上限にということなんですね。
そうですね。ですから割とハードもソフトもっていうことはなので、特にソフト事業には結構使えるんじゃないかなと思っています。
そしてもう一つ、コロナ対策で代表的な3つの祭礼ですが、これ軽症のための開催支援も盛り込まれました。
そうですね。2年間中止もしくは小規模でちょっとしかできなかったお祭りがあるんですけれども、これについては特に城花引山祭りというのは日本ユネスコ無形文化遺産ですし、福野御高祭りも指定された文化財であります。それと稲見の宵朝祭りっていうのは日本遺産の中心的なお祭りですので、この3つについては2年間できなかったんですけれども、サポートをして、そして継承のための少し応援をしたいなと、このように思っています。
そしてですね、先ほどお話にあった、成果が出ている事業を磨き込んだ成果向上枠なんですが、具体的には、
住みたい町とか住みよい町っていうのを作っていかなければならないというのはもう大枠は分かりやすいんですけど、具体的にどのように進めていくかということ、それがどう移住定住もしくは人口の減少を食い止める策につながるかということをいろいろ考えているんですけど、まず子どもの権利条例、これ一昨年から取り組んでるんですが、いよいよ4年度に上程をしてしっかりまとめ上げたいなと、このように思っております。子どもの権利を親がもしくは地域が理解してあげるというところで、育ちやすい育ちたい町にしていきたいなというふうに思っています。あと公共交通、きめ細かな足が必要だと思いますので、こういったところもいろいろと実証実験やってきましたけれども、今回もオンラインによるデマンド予約方式、こういったもので利便性を高めたらどうかなとか、あと地域地域で地域づくり協議会の皆さんと連携して公共交通をどう考えるかということも取り組んでいきたいと思います。それと、昨年はペイペイとかですね、いろいろとやりました。ただやはり地域の通貨を考えて地域内でお金を循環していく仕組みをずっと勉強会を開いてきましたけれども、今回いろいろと改めてですね、地域内の資金の循環システムというのを構築したいなと思って、専門家の皆さんにもいろいろと意見をお聞きしてきたんですが、政策参与に、はい、この飛騨とか高山とかで、サルボボコインっていう実際にやっておられる方に参画をいただいて、より具体的に、そして何として商工会の皆さんもかなり積極的に、こういった事業地域通貨導入したいんだという思いがありますので、何とかしてこの事業をまとめ上げて、近いうちに実装したいなというふうに思います。
はい、今の事業を磨き上げる、ブラッシュアップする予算案の大きな特徴ですね。
今取り組んでいる事業で成果が出ている、もっと成果が出そうな、そんな事業をブラッシュアップしさらに進めていくというのが予算案の中の成果向上枠で、24の事業が挙げられています。その中の一つ、地域内の資金循環システムの構築は、いわゆる地域通貨を導入しようというもので、何都市でも調査研究が進められてきました。4月からは岐阜県飛騨地方での成功例として知られる電子地域通貨サルボボコインの仕掛け人といわれる人を新たに政策参与として迎えることになっていて、新年度導入まで進むことに期待です。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長のお気に入りの曲を皆さんへ。トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹夫市長に小山健一が新年度予算案についてお話を聞いています。地域によってさまざまな顔を持っている南砺市、その中で稲見は木彫刻の町として知られています。日本遺産にも認定され、一流の田舎の一つの象徴として市民が誇れる町でもあるかと思います。 その稲見が変わろうとしています。
これは驚きました。稲見美術館をですね、食を軸にしたにぎわい創出拠点として再生、地域活性化へというお話なんですが、
稲見の街づくりをいろいろと検討していただいている市民の皆さんの計画がいろいろ出てきているんですね。でこれは庁舎がなくなったことによるいろんな計画と、それと日本遺産稲見に選ばれた時のいろんな街づくりというものに積極的に取り組んでいただいた皆さん、そして、稲見美術館、もう本当に伝統的な大事な施設なんですが、使い道というのがなかなか見つからずですね、どうしようかというふうに考えておりましたが、ここをなんと本当に食の美術館といいますか、美術品芸術品も飾られるんだと思いますが、そういったことをやりたいというご意見がございましたので、早速県のと一緒にですね、支援をしていければなというふうに思っています。現在仮称なんですが、フードバンク稲見さんとしてレストランだとかバー、そして加工品の販売機能、そしてギャラリーだとかいろいろと交流スペースなんかも整備できるんじゃないかなということです。でこの辺のことはですね、自走ラボさんっていう法人があるんですが、いろいろと今お店、例えばパン屋さんだとかゲストハウスだとかいろんなところで、街づくり考えて実装していただいている自走ラボさんなんかと一緒に共同企業体が担っていただけるというふうに聞いてますので、これはもうしっかりサポートしていきたいなと思います。
民間の動きをですね、市が全面的に応援するという形ですね。
もうですね、行政でできることっていうのは、なんか応援することだけなんですよ。ただ本当にプレイヤーが育ってきて、そして具体的にやっていただける、その資金の問題もいろいろあるんですけれども、やっぱりスタートアップは応援してスムーズに成功に導いてほしいですね。
その結果ですね、木彫りの町稲見がですね、食の町の顔も持ち合わせた、これ新たな魅力が生まれるわけですもんね。
町づくりってやっぱりストーリーだと思いまして、で彫刻家のいる町、木彫の町ですので木くずが出るんですね。それを今度スモークにして燻製料理なんかをこう出している今レストランとかバーがちょっとずつ増えてますし、ウイスキーのボトラーズができたりですね、そういった意味では南都の中でも特に稲見の食というのは今まであまり意識がなかったんですが、今ここへ来てベッド&クラフト のゲストハウスもたくさんできてまいりましたので、町全体が新たな方向性を見出して、そこへ進んでいるというなんかワクワク感を持って見てます。
そうですか。稲見が大きく変わりそうな予感がいたします。
閉館した旧稲見美術館の活用策を探る中で、食を軸にしたにぎわい創出拠点としての再生、施設の運営には建物を取得予定の東京の不動産会社と、地元で町の活性化に取り組む異業種グループ自走ラボなどで作る共同企業体が取り組みます。そして市は県の補助金を活用し、施設の改修などを支援することになります。木彫刻の町に最近のゲストハウスやカフェバー、パン屋さんなどの誕生に加え、この計画でレストランをはじめギャラリーや交流スペースも備えた施設が加わり、新たな魅力が生まれるかと思います。そこに住んでいることに誇りが持てる一流の田舎への道がさらに進みそうですね。トップインタビュー、いいね富山。ここで田中市長お気に入りの曲です。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい。
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。南都市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。新年度はこんな事業も本格化します。
市も出資した地域新電力会社南都エナジー、認可されて4月いよいよ営業開始ですね。
はい、先日記者会見で内容が発表になりました。電気代4000円お得ですよ年間っていうような、そういうキャッチだったんですが、これについては市内の企業の皆さんにも参画いただき、 そして北陸電力さんにも参画をいただいている。当然市としても応援していますが、もう電気代お得になりますよ、そしてあのケーブルテレビとセットになるともう少しお得になりますよっていう、この仕組みがですね、市民の皆さんに広がってきましたんで、あのいよいよ4月からあの南東エナジーの電気であの少しでもお得感を感じていただければなというふうに思っています。
これはあの SDGs とかですね、ゼロカーボンシティ南東との関連が深いわけですよね。
将来収支があのうまく回り始めるときに独自のエネルギーを作り出す、もちろんゼロカーボンですし SDGs、 それとここの会社が収入をプラスに転じた場合にですね、その一部を地域の課題解決ファンドのところへのご寄付も考えていただいているということですので、まさに地域の密着型の電力会社ということになります。
南東エナジーへの期待が高まります。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中美希夫市長にお話を伺ってきました。新年度予算案に見る南砺市、新型コロナ対策の観点での商店街の事業や祭りの継承支援に加え、これまで準備を進めていた子どもの権利条例制定や地域通貨導入などが形になり、一流の田舎への取り組みがさらに進むことに期待したいと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週3月17日木曜日は朝日町の笹原康直町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。